おはようございます。今日はアモスに戻ります。アモス書、預言者アモスは南ユダの出身で北イスラエル王国に使わされていた預言者です。で、ヨエルというかそのアモス書の前はヨエルでしたけど、ヨエルの時代はものすごく飢饉があったり、バッタとかがいっぱい発生して、で、収穫ができないというような苦しい時代に、ヨエルは使わされました。それで人々はそこで、なぜこんなことが起こるんだ、苦しいよって言いながら、その神を求めるという、苦しいからこそ神を求めるんだということをヨエルは伝えました。アモスは逆に、アモスが使わされていた時代、北イスラエル王国というのは、ソロモン王、以来の栄華を極めているというか、その繁栄している時代です。だから、その時にみんなどうなるかというと、私も含めてなんですが、私の傾向性として、イスラエルと同じように、この安穏を貪るんですよ。幸せだから、平和だから、豊かだから、なんか、緊迫感がない、緊張感がなくて、だらーってなっちゃうんですよ。で、神に対してもだらーっとなっちゃって、自分の罪に対してもだらーっとなっちゃって、なんか、何も神を求めなくても、何もしなくても、うまくいってるんですよ。生活が回ってるんですよ。だから何もかもだらーっとなっちゃって、その生ぬるいところに使って、言うだなって言ってるんですよ。で、そのようなだらーっとしてしまう状態が、その神に対してだらーっとすると、堕落してしまうので、なので、アモスが使わされてるんですよ。だらーっとするんじゃないんだよって、この祝福を与えてるのは神であって、その祝福の中、苦しい中では神に助けを求めるんですよ。祝福の中であれば神に感謝するんですよ。で、より多くの祝福を求めるんですよ。だからその、このサイクルに神は乗っけたいので、人々、私たちを。だから苦しい時には神に助けを求める。物事がうまくいって、本当にその豊かになっている時には、神に感謝して、神からさらに良いものを得られるように、さらに求めていく。で、この、アモスが使わされたのは、この、よくうまくいっている時代です。その人たちに対して、アモスは語っています。まあ、前々回の復習ですね。で、今日は4章から、6章までですけども、何を求めて生きてるんですかという、何があなたの幸せなんですかっていうようなメッセージが、この4章から6章まで、アモスを通して語られています。そのことを一緒に私も学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もこうやってみんなで御言葉を開いて、あなたの語ろうとしておられることを学べることを心から感謝します。北イスラエルのこの豊かな時代と同じように私たちもまた豊かな時代に生きています。生活の中でもちろんその困窮することはありますけれども、でもそこまで苦しくないというか、北イスラエルの人々のような感覚になりやすい状況の中にいます。どうぞ私たちがこのアモスを通してあなたが語ってくださった言葉を聞いて、本当にそのあなたに感謝したり、あなたに求めたり、あなたに向かって生きることができるように、あなたを求める、そのきっかけをどうか今日与えてください。お願いします。語る私を助けてください。知恵を与えて、あなたの力によって、御言葉を分かち合うことができますように。そして共に学ぶ、ここにいる人一人、またこれを聞いている方々、一人一人に、あなたが精霊の力を持って理解を、進めてくださいますように、お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。まず1節から3節までは、イスラエルの罪と、また彼らが受けることになる罰について書かれています。まず1節。聞けこの言葉を、サマリアの山にいるバシャンの目牛ども。彼女らは弱い者たちを虐げ、貧しい者たちを迫害し、自分の主人たちに何か持ってきて飲ませよ、という。バシャンの目牛というふうに言われているのは、イスラエルの女性たちです。女性に対して牛っていうのはちょっとひどい話ですね。ただ、 当時、その、まあ、牛っていう風な言葉を使わないにしても、ふくよかな体をしているというのは、富と権力の象徴でした。今みたいに、その全員が食べる日本だったらね、みんなその食べるものがあるという状態ではなくて、で、ほとんど農業とかにその依存してたので、その体がふくよかになる、男性も女性もそうですけど、っていうのは、その富とか、富の象徴なんですよ。貧しかったら太ることできないから。食べるものが少ないと太れないから。で、このような時代にあって、太ることができるだけご飯を食べれるというのは、その権力を持っている人なんですよ。だから、ものすごく豊かに祝福されてて、そして力があったんですよ、イスラエルにはね、その当時。だから逆にふんぞり返ってるというか。それをいいことに弱者を虐げたり、で、自分がその、祝福されているということを高ぶってたわけですね。だから、よく聞きなさいよというふうに、神は語っています。二節と三節。神である主はご自分の誠意にかけて誓われた。見よ、その日があなた方の上にやってくる。その日、彼らはあなた方を釣り針にかけ、あなた方を最後の一人まで森にかけて引いていく。あなた方は皆、城壁の破れ口からまっすぐ出て行き、ハルモンは投げ出される。主の御告げ。だからその日はやってくるよって、その日というのはここで言うその裁きですね。神の清さにかけて、神は裁きを行うって。で、裁きというのは白黒をはっきりさせるときです。正しい、何が正しくて何が正しくないかということを明確にします。私たちが裁かれるときに、私は罪があるのか、それともないのか、それがはっきりします。で、報いもはっきりします。祝福を受けるのか、それとも罰を受けるのか。その、白黒をはっきりさせるときが来るよ、必ず、というふうに神は言っています。で、その日には、白黒をはっきりさせるときには、彼らは黒になっちゃうと。このままでは。で、あなた方は釣り針にかける、その日があなた方の家にやってくると。彼らはというのは、歴史を見てみると、紀元前722年ですけど、に、アッシリア帝国が北イスラエルを滅ぼして、で、北、アッシリア帝国によって彼らは、アッシリアに連れて行かれます。アッシリア帝国というのはものすごく残忍で、捕虜に対して扱いがひどい。それがそのアッシリア帝国の、名声というか、アッシリア帝国が恐れられてた理由なんですよ。まず、捕虜になった人たちは、歴史的なその文献を見てみると全員裸にされて、で、鎖で繋がれます。全員。足かせにあって。で、その後どうするかというと、それだけだったらどうにかなるかもしれないので、その下唇に、針を、薬針をかけるんですよ。で、それを全員にかけるんですよ。だから一人が変なことすると全員が痛むんですよ。だからできないんですよ。で、その上で、その足かせを、かけて、で、それで裸になって、その歩かせるわけですよ。何十キロって、何百キロって歩かせるわけですよ。自分たちの国から、アッシリアまで。で、そうやって、アッシリアがまた別のところを占領して、そこと民を交換するわけですよ。だから北イスラエルの人たちは別のところに移されて、別のところから北イスラエルの、あった国に、その、連れてこられるわけですよ。そうやって、その、元々いた人たちと、外から来た人たちを混ぜてあえて、で、言葉にしても文化にしても宗教にしても全てごちゃごちゃにして、で、そのアイデンティティを崩壊させるんですよ。その上で、その恐ろしい、その残忍なやり方で捕虜を連れてきたりするので、それを見て、お前らなって、俺らに逆らったらこうなるからなっていう見せしめにするんですよ。で、それがアッシリア帝国です。で、このアッシリア帝国がやってきて、白黒はっきりさせる。つまり、その神に、その神を求めない。また神に言い逆らっている。ふんぞり返って高ぶっているのはまずいんだよと言ってることが正しくて、それに応答しない、ごめんなさい、しないっていうことが悪いんだよって。だから、この悪い、白黒をはっきりさせる、される時が来るよって。なので気をつけてなさいというのが、このアモスがずっと語っていることです。4節から5節。ベテルへ行って背け、ギルガルへ行ってますます背け。朝ごとに生贄を捧げ、3日ごとに10分の1の捧げ物を捧げよ。 感謝の捧げ物として種を入れたパンを焼き、進んで捧げる捧げ物を布告し、触れ知らせよ。イスラエルの子ら、あなた方をそうすることを好んでいる。神である主の御告げ。この当時のイスラエルが何を好んでやってたかというと、その神を背くことだって。ベテルとギルガルというのは、には、その、生贄を捧げるための祭壇がありました。で、それは別にその偶像だけではなく、そのイスラエルの神、ヤーウェのために捧げる捧げ物をここで捧げましょうと言って祭壇を作ったんですよ。もともと北イスラエルにはそのように作られた祭壇が2つありました。北にあるダンと、このここにある ベテルという場所です。で、北イスラエルができた時にヤロブアムという人が一番最初の王様になりますが、で、本来、その立法では、ルールでは、神に生贄を捧げるときには、エルサレムにある神殿で捧げないといけないというルールがありました。神が定めたルールです。だけど、そのエルサレムというのは南ユダにあるんですよ。で、もともと一つの国があったのに、それが二つに分かれて南ユダ、エルサレムがある。で、北イスラエル。で、北イスラエルの王様がヤロブアムです。で、彼が、その自分の民が神に生贄を捧げるためにエルサレムに下っていくと、で、この南ユダの人たちと交わって、またエルサレムのその素晴らしさ、神殿の豪華さを見て、北イスラエルよりも南ユダの方がいいじゃんってなったら困ると。なので、その同じ神だけども、この金の格子を作って、これが神ですって言って、で、その金の格子の隣に大きな祭壇を作って、別にあのエルサレム行く必要ないからねって、遠いからさって。だから、北イスラエルのその国の中でできるように、北はダン、南にはベテルにこの祭壇を建てたから、エルサレムまで行かなくていいというふうに、ヤロブアムは民に言いました。で、それが、徐々に祭壇というのが、このギルガルには最初なかったんですけど、お手軽祭壇がたくさんいろんなところにできたんですよ。で、本来、そのエルサレムに行かないといけなかったのに、行かなくてもいいって言われたら、皆さんどっちに行きますか？何ヶ月もかかったりするんですよ。何ヶ月というか何週間もかかるんですよ。お金もかかるんですよ。時間もかかるんですよ。子供も連れていかないといけないんですよ。大変なんですよ。生贄を捧げるためにですよ。となれば、近くでいいって言うんだったら近くでいいじゃんって。ユーザーフレンドリーな宗教を作ったんですよ。で、神はずっとこのヤロボアムがその制度を変えたというか、自分勝手にその祭壇を作ってエルサレムではなくて、ダンとベテルに祭壇を作った、この自分勝手な宗教をやめなさいということをずっとこの北イスラエル王国があり続ける限り言ってるんですよ。つまりユーザーフレンドリーになるのはまずいんですよ。あまりにも私たちの目線で礼拝というものを捉えてしまうとまずいんですよ。あくまでもその礼拝というのは、あくまでもというかそもそもですよ、私たちがどのように快適に礼拝をするかではなく、神を崇めるためのものだから、礼拝というのは。だから、私たちがどう感じるかとか、どうやりやすいかとかっていうよりも、その神がどのように私たちのその賛美であったり、私たちのフェローシップであったり、私たちの祈りを喜んでくださるかという視点で考えないと、ただのプログラムになって、ユーザーフレンドリーなその礼拝になり下がってしまうんですよ。それを礼拝とは呼ばなかったりするんですよ。だから、私たちの礼拝のプログラムとか、私たちこの礼拝に参加する私、自分の心というのがどういう状態なのか、つまり神に喜ばれるものなのか何なのかというのをはっきりさせる必要があるんですよ。じゃないと自分のなんかこれをやってれば大丈夫的な、そのユーザーフレンドリーなものになってしまうんですよ。神との関係というのが。神を考慮に入れない礼拝というのは、ベテルへ行って背けとか、ギルガルに行ってますます背けって言ってるように、神に背くことになっちゃうんですよ。自分発信のものだった。だから神が何を考えているのかとかは考えなく、いや、私これやってるから大丈夫でしょっていうのは、自分の感覚だけでですよ。それはまずいわけですよ。で、彼らはそういう自分勝手なその祭壇を作って、自分勝手なその宗教の中で、その神に捧げ物を捧げてたんですよ。これをイスラエルの神のためにって言って。立法が規定するように、その見せかけの上辺のことをしてるわけですよ。本来エルサレムに行かないといけないのに。しかも種を入れたパンは捧げてはいけないんですよ。いろんなその決まりがあるんですけども、その中で唯一、初穂の祭りというペンテコステの祭りですけど、水越しの祭りの次です。にある、その初穂の祭りという時だけパン種を入れたパンを捧げなさいというのがあります。 あと他の捧げ物の時にはパンダネを入れちゃダメなんですよ。けれども彼らはパンダネを入れたり、自分の好きなところでその、生贄を捧げたりしてるんですよ。ユーザーフレンドリーですよ。自分たちフレンドリー。もしかしたら、その祭司たちがそんな薄っぺらいせんべいみたいなの食ってられるかと。ふかふかした柔らかいものを食いたいんだって。祭司たちが食べる権利があるからね。だから、その薄っぺらいんじゃなくて、そのふかふかした、膨らんだパンを備えようっていうふうにやったのかもしれないです。結局そういうことなんですよ。ユーザーフレンドリーっていうのは。神が何を喜ぶかじゃなくて、自分たちがどのように、そのやったら楽か。自分たちがどう、自分たちの感情が、感覚が喜ぶか。時短できるのか、コスパが、タイパがいいか、そうやってその礼拝というものをとか、私たちの日々のデボーションとか、いろんなその祈りとか聖書を読むこととか、そういうものをその自分のこの自分発信で考えてしまうと、神をそこに考慮を入れないと意味ないんですよ、やってることが。捧げ物を今捧げてます、私たち祈ってます、聖書を読んでますという、その自己満足を彼らは好んでたんですよ。神をどう、その神が喜んでくださる、神が、私がどういう心になったら、私がどう求めたら、何を求めたら神が喜ばれるかではなく、私がこれをやっているというその自己満足を自分の喜びとしたんですよ。これを好んだんですよ。だから、アモスは、その神はアモスを通して、そんな彼らをからかって、もっとやったらいいよって。自己満足もっとやりなさいよって。そうやってますます背くといいよって。でもねって。報いはあるよって。痛い思いをするよって。神はイスラエルを懲らしめました。6節。私もまたあなた方のあらゆる町であなた方の歯をきれいにしておき、あなた方のすべての場所でパンに欠乏させた。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の見告げ。歯をきれいにしておくっていうのは別に虫歯をなくしたとかそういう話じゃないですよ。食べるものがないので、なのでその歯がきれいなんですよ。そういう意味でのものです。だから、飢饉とか飢餓とかを神はその懲らしめとして与えたんですよ。だから苦しみの中で、その彼らが求めて、彼らに求めてほしいからですよ。神との関係を。助けてくださいって。だけど彼らはそれでもあなた方は私の元に帰ってこなかった。7節と8節。私はまた借り入れまでなお3ヶ月あるのに、あなた方には雨をとどめ、一つの町には雨を降らせ、他の町には雨を降らさなかった。一つの畑には雨が降り、雨の降らなかった他の畑は乾ききった。二三の町は水を飲むために一つの町によろめいていったが、満ち足りることはなかった。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。なんか干ばつを与えたんですよ。雨が降らないって。しかも神の優しいところは完全に干上がらせるんじゃなくて、三つのうちの一つは、その、雨を降らせたりするんですよ。だから神の懲らしめっていうのは確かにきついんですけども、痛いんですけども、苦しいんですけども、その、懲らしめの先にある、懲らしめの目的というのは、私たちの回復なんですよ。私たちを殺すためじゃないんですよ。私たちがその苦しみの中で、その神との関係に、思いを巡らして、あ、そうだったって、私は自分のことばっかりだなって、自己満足だけだなって。で、それで神を求めてなかったっていうことに気がついて、ごめんなさいっていうふうに、そして神とのその正しい関係に入っていく、戻っていくというのが、この懲らしめの目的です。だから、滅ぼしたりしないんですよ、そこで。9節。私は立ち枯れと黒穂病であなた方を打った。あなた方の果樹園とブドウ畑、イチジクの木とオリーブの木が増えても噛みつくイナゴが食い荒らした。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。収穫をなくしたんですよ。だけど帰ってこなかった。だからイエス、神はその私のもと、神のもとに帰ってきてほしいんですよ。平和で、豊かで、何をしなくても、何を求めなくても、そのいろんなそのものが入ってくる、自分の生活がその回っていく、その環境の中で、苦しいことも神はその体験させたんですよ。ちょっとずつ。だけど、彼らは戻っていかなかったんですよ、神。10節。私はエジプトにしたように疫病をあなた方に送り、剣であなた方の若者たちを殺し、あなた方の馬を奪い去り、あなた方の陣営に悪臭を昇らせ、あなた方の鼻をつかせた。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。疫病やその戦い、戦争ですよ。それでも帰ってこなかったって。その苦しみの中でも。11節。私はあなた方を覆した。神がソドムとゴモラを覆したように。あなた方は炎の中から取り出された。燃え差しのようであった。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。でも、神罰というか、その神が明らかにこの超自然的な、普通じゃ起こらないような災害とか、 を彼らは通過したにもかかわらず、おかしいというふうには思わなかったんですよ。苦しい中で神を求めることはなかったんですよ。12節と13節。それゆえイスラエルよ、私はあなたにこうしよう。私はあなたにこのことをするから、イスラエル。あなたはあなたの神に会う備えをせよ。見よ、山々を作り、風を作り出し、人にその思いが何であるかを告げ、暁と暗闇を作り、地の高いところに歩まれる方、その名は万軍の神、主。神は警告を与えてるんですよ。あなた方は苦しい思いをするって、このまま行くと。懲らしめを与えるし、その上で悔い改めないと裁きをもたらしますよって。もう先に伝えたから、あなた方は神に会う準備をしなさいって。神はどのような方かというと、この天地にあるすべてを作られた方で、人に思いを教えた方で、その思いをすべて知っておられる方で、万軍の主なんですよ。力強い。その方に会うんですよ。力強くすべてを作った方で、そして正しい方、義である方、その方の前に立つと、自分が正しいものなのか、自分が悪いものなのか、どっちか、その二つに一つしか、ないんですよ。神の前に立つときに、どっちでいたいですか？私は正しいものでいたい。今正しいものであれば、この正しいという正しくされたこの正しさを持って神の前に、その持ち続けて神の前に立ちたい。もし私の中に正しくないものがあって、そのこれはまずいというものがあるのであれば、それを処理してもらって、許してもらって、神の前に立つときには、立つまでには、正しいものとなりたい。神に会う準備というのは、自分に悪があるのであれば、罪があるのであれば、それを悔い改めるという作業です。そして、イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかってくださった。命を捨ててくださった。血を流してくださった。そして三日のうちによみがえられた。その力によって私は古いその罪の中にいた私は死んで、新しい、その正しい私が生きるんだって。聖霊に従って歩む私が新しく生きるんだって。で、それを義の衣、イエス・キリストを着るんですよ。だから悔い改めると、イエス・キリストの正しさというのが私たちに与えられるので、放蕩息子もお父さんの元に帰ってごめんなさいってしたときに、その一番いい衣を着せられましたよ。私たちも同じように神の前に戻ってって、そしてごめんなさいって、いや本当私悪かったって。そういうときに神は私たちに義の衣を、一番良い衣を着せてくださるんですよ。イエス・キリストのと同じ正しさが着せられるんですよ。私の中はまだまだどうしようもないですよ。けども、その義の衣が、正しさの衣、イエス・キリストが着せられるので、イエス・キリストと同じようなというか同じ、その正しさで、正しいものとして神は私のことを見てくださるんですよ。そして、神が私たちに与えてくださる聖霊に、神の霊に聞き従う歩みをするんです。毎日の生活の中で。で、聖霊に聞き従う。っていうのは、御霊に導かれるとかっていう、そのあくまでも、超受け身的な感じで、御霊に導かれるということを理解してはいけないです。受け身であれば、もう何もしないですよ。家宝は寝て待て。棚からボタン持ち。神は私たちの意志を無視しないんですよ。私たちが助けが必要だったら、その家宝は寝て待てみたいな。棚からボタン持ちみたいな、天から祝福みたいなのはないんですよ。私たちが求めたら、神はその必要を与えるんですよ。私たちの必要を神は知っておられるから、今これが許しが必要なんだな、今慰めが必要だな、今力が必要だな。その神は私たちの必要を全部知っておられるんですよ。癒しが必要だな。いろんなその必要を私たち抱えるじゃないですか。その必要を神は知っておられて、もう今か今かと、はい、求めて、今ですって。求めたらすぐ与えるからねって。もう見つかりたちももう腕まくって、はい、行きます、これ持って行きますっていう準備できてるんですよ。だけど、私が一向に、うわ苦しいとかって、 うわ、でも俺頑張る、頑張れ千尋って言って、自分の力で何とかしようとしてる限り、神はその祝福を御使いに乗せて、御使いに乗せてとか御使いを送ることができないんですよ。送らないんですよ。私たちの意思を無視しないんですよ。いつか神が助けてくださるって、神は恵み深くて、その私のことを愛してくださる方だからって求めないと、神は確かに恵み深くて、その私のことを愛しておられる方なんだけど、私が求めない限り、私の意思を無視して何かを私に与えることはしないんですよ。だからここで、その聖霊は私たちの必要を必ず教えます。これが必要だって、あんた許しが必要だよって、ああ愛がないねって、忍耐できないねあなたはって、そんなすぐ怒っちゃってこの人のこと嫌いでしょってはい、そうやってその心に聖霊は私たちの必要を語ってくれます。でその時に、ああは確かに私忍耐できませんって、すぐ怒っちゃいますって、こういう時が来ると弱いですって、だからそうならないように助けてくださいって、私に忍耐を与えてくださいって、私に親切な心、その良い行いを与えてくださいって、この人の前に行くと顔が引きつりますどうぞ助けてくださいっていう、その助けを求めたら、神は、はい、わかりましたって、私たちに助けを与える準備はもうできてるので、本当に切に求めたらですよ、神は必ず私たちの必要を満たしてくださいます。そうやって意志を働かせて、その神に、神が願っておられることを聞いて、そしてその心に語りかけてくださるその聖霊の声を聞いて、それをそのまま求めるんですよ。そうしていると神に会う準備が整います。でも目の前の自分のいろんな、そのこれが足りないとか、その何が足りないかっていうのは、自分のお金とか、なんか自分の食べるもの、着るもの、そういうその自分のこの世で生きるための必要だけを求めていたら、神に会う準備はできません。別にその経済的な、また物質的な祝福であったり、欠乏を補ってくださいって、これが必要なので与えてください。仕事の成功もそうですし、人との関係もそうですけど、それが、を求めることは何の問題もないです。何の間違いでもないし、罪でももちろんありません。が、しかし、それだけでは、神に会う準備はできないんですよ。神は私たちの心が、イエス・キリストのように、私たちの罪が許されていて、イエス・キリストと同じ正しさがあるかどうかを見るので、私の心、私の生き方、それにその身が結ばれているのか、愛が身が結ばれているのか、それを見るわけですよ。で、そこを見られる準備をしないといけないので、だから、その霊的な事柄に愛するということから、神が願っておられることを、神が命じておられることに聞き従うというところに、もっとその自分の意思を働かせて求めていかないと、神に会う準備はできないんですよ。正しいものとしてっていう意味ですよ。つまり、突然の死を迎えるかもしれないですよ。自然災害が起こるかもしれないし、この前の津波は何もね、久米島になくてよかったですけど、もう台湾は大変じゃないですか。で、事故に遭うかもしれないし、自分のその、この体も、永遠に続くわけじゃないから。常に私たち、神に会う準備ができている必要があるんですよ。毎日の生活の中で。教会の景況があるかもしれないですよ。イエス・キリストにあるものを、その神は引き上げてくださる、イエス・キリストは。で、その後、7年間の大きな患難があるから、それから逃れることができるように、その教会を景況するという、その聖書の約束もあります。それはいつ来るか本当にわからないので。ルカの21章を読んでみると、これ全部ぜひ読んでほしいんですけど、ルカの21章を読んでみると、そのいろんなことがこれから起こるから、油断せずに、こんなその苦しい中を通過することがなく、その、イエス・キリストに助けていただくというか、その敬虚してさせ、敬虚されるように、油断せずに祈ってる必要があるって。油断しないってことは面白いですね。日本語とか漢字では油断、油を絶やさないって書きます。絶たないって。聖書では油は聖霊のことを指しています。だから聖霊が私たちに必要を与えてくださるので、その油を絶ってしまったら、その神の が願っておられることっていうのに私たちは思い巡らすことできないんですよ。だから油断しないってことは、その油を絶やさない、その聖霊が語ってくださっていることに耳を傾けて、そこに、従順になるってことですよ。求めるってことです。つまり神に会う準備をしようと。一節から五節、五章ですけど、はイスラエルに対する神の哀歌です。哀歌というのはその哀れだな、かわいそうだなという、気持ちを歌にしたものです。一節から三節。イスラエルの家を聞け、私があなた方について哀歌を唱えるこの言葉を。乙女イスラエルは倒れて二度と起き上がれない。彼女は己の地に投げ倒されて、これを起こしてくれる者もいない。誠に神である主はこうおせられる。イスラエルの家で千人を出征させていた町には百人が残り、百人を出征させていた町には十人が残ろう。彼らがこの罰を刈り取るんですよ。イスラエルは倒れて滅びる。イスラエルの家は十分の一になっていくんですよ。4節と5節。誠に主はイスラエルの家にこうおせられる。私を求めて生きよ。ベテルを求めるな。ギルガルに行くな。ベールシェバに赴くな。ギルガルは必ず捕らえ移され、ベテルは無に帰するからだ。で、イスラエルへのその哀歌、悲しみの歌を神は歌ってるんですけど、彼らがその罰を受けることになるから。だけどその罰を受ける悲しいなって言ってる中で、悔い改めを神は懇願してるんですよ。報いを、この罰を刈り取ることになるイスラエルのために嘆いてるんですよ。馬鹿にしてるんじゃなくて。悲しんでるんですよ。罰を受けなくて進む道を教えてるんですよ。私を求めなさいって、神を求めるんですよ。ベテルとかギルガルとかベールシェバとか、伝統的な場所ですよ。彼らの宗教の場所ですよ。上辺のものではなくて、本当にその心の底から神を求めなさいって。礼拝や習慣や捧げ物というのはみんな素晴らしいものだし必要ですけども、私を救うものではないです。教会やメッセージも素晴らしいし必要だけども、教会が私を救うわけじゃないです。私を救うのは、私を罪から救うのは神です。イエス・キリストです。だから何を求めるかというと、教会を求めるのでもなく、フェロシップを求めるのでもなく、メッセージを求めるのでもなく、形を求めるのでもなく、神を求める必要があるんですよ。私を救ってくださるのは神だから。イエス・キリストの十字架が私を救うんですよ。だからイエス・キリストを求める必要があるんですよ。上辺や形だけじゃなくて、本当にそのさっき言った聖霊が私の心に語りかけてくださる私の必要。本当に私に必要なもの。仕事の成功も必要だけど、本当の本当で私に必要なのは、罪の許しであり、イエス・キリストと同じだけの正しさなんですよ。そして、そうされる、許されたことを、また正しいと認められたことから来る喜びと、平安と、感謝が私の心の中に、その、満ちて、それが溢れて良い行いになっていくような、その、新しい歩みに歩むということを神は願っておられるんですよ。エペソの一章にある世界の元にの置かれる前からイエス・キリストにあって私たちを選んでくださったっていうふうな、あれは何のためかというと、神の前に見舞いで清く傷のないものとしようとされたし、そのためにこの天にある一切の霊的祝福を持って私たちを祝福してくださったって言ってるんですよ。だから神との関係、その神が与えてくださるその天にあるすべての一切の霊的祝福を私たちに与えようとしておられるものに対して、どうか次のプロジェクトがうまくいきますようにっていうのはちっちゃいんですよ。それを求めるなと言ってないです。どうか私の経済的な必要を満たしてください。それを求めるなとは言ってないです。でも、それだけを求めていると、神が私たちに用意して与えようとしておられる天にある一切の霊的祝福というのを受け損ねるんですよ。その天にある一切の霊的祝福を持って私たちを祝福して、そして神の御前で清く傷のないものとしようとされたんですよ。だから私の経済は、私の仕事での成功は、私のその教会関係ないその人間関係というのは大切だし、それは素晴らしいものなんだけど、それは私を救うものじゃないんですよ。神の前にその清く傷のないものとして立てさせるものじゃないんですよ。手にある一切のその霊的祝福というものが、 つまりイエス・キリストの血であり、イエス・キリストの命であり、神との生きた関係というものが私を救い、私を神の前に正しいものとし、神の前に私が立った時に見舞いで清く傷のないものとしてくれるものなんですよ。だから本当に私たちの毎日の生活の中で神を求めるということは、霊的なこの天にあるものを求めるということ、正しいと認められるように、その正しいと認められた喜びと感謝で歩むことが、生きることができるように、神のことを覚えていることができるように、それが私たちの一番の願いであるべきなんですよ。神の国と神の義を求めるというのはそういうことですよ。その上で経済的なこと、物質的なこと、仕事のこと、人との関係のこと、それを求めていけばいいんですよ。求めるなじゃなくて、6節から17節までは神の訴えであり、神の懇願していることですよ。頼むからこうしてくれよって。6節から13節。主を求めて生きよ。さもないと主は火のようにヨセフの家に激しく下り、これを焼き尽くし、ベテルのためにこれを消す者がいなくなる。彼らは公儀を荷がよもぎに変え、正義を地に投げ捨てている。スバル座やオリオン座を作り、暗黒を朝に変え、昼を暗い夜にし、海の水を呼んでそれを地の表に注ぐ方。その名は主、ヤウェですね。主は強い者を踏みにじり、要塞を破壊する。彼らは門で戒めを与える者を憎み、正しく語る者を忌み嫌う。あなた方は貧しい者を踏みつけ、彼らから小作料を取り立てている。それゆえ、あなた方は切石の家々を建てても、その中に住めない。美しい葡萄畑を作っても、その酒を飲めない。私はあなた方の背きの罪がいかに多く、あなた方の罪がいかに重いかを知っている。あなた方は正しいものを嫌い、マイナイを取り、マイナイというのは賄賂です。を取り、門で貧しいものを押しのける。それゆえ、このような時には、賢い者は沈黙を守る。それは時代が悪いからだ。主を求めていきなさいと。さっき言ったように。そうでないと罰を受けることになるって。神を求めないから、公義が苦い思いに変わってて、正義を地に投げ捨ててて、門で戒めを与える者を憎んでいる。当時は、その町の入り口、その門というの、門というところに王様であったり、裁き司がいて、で、その白黒をはっきりさせる、その裁判所としての、機能がありました。で、何か困って、いざこざがあったりすると、門に出ていくんですよ。そしたらそこに人がたくさんいるので、その人がみんな見てる前で、聞いてる前で、裁きを受けるんですよ。あなたが正しい、あなたが間違ってる。そうすると、みんなの前で自分の正しさを証明することができるから。で、その裁き司たちというのは、正しいものでないといけないんですよ。だけど、みんな、その、賄賂を取ったりして、裁き司たちも裁きを変えるし、そして、その門で正しいことを語る人たち、正しい裁きをする人たちをみんな嫌うので、もうぐちゃぐちゃになってるわけですよ。神を求めないと、そうなっちゃうんですよ。門で貧しいものを押しのけてるって、お金がなかったら、自分に、有利な裁判をしてもらえないんですよ。だから貧しかったら、負けですよ、裁判は。そうやってその虐げてしまってたわけですよ。神を求めようって。神を求めるっていうことはさっきから話してるんですけど、何かを始めるとか何かをやめるとかっていうそういう話じゃないです。神を求めたら必要なことが始められるし、神を求め始めたら不必要なことをやめられるんですよ。なんか私たちの考えの中で何かことをアクションを起こすということを先にしてしまいがちなんですよ。じゃあこれをやって神に喜ばれようとか、それ逆なんですよ。ボタンの掛け違いです。まず私たちがすべきことは、私の生活のど真ん中に神をお迎えするってことです。私のこのすべてを神に見てもらうんですよ。まあ見えてるんですけど、だけどあえてその自分の生活の真ん中に神が今前におられたら、私のすべてを神は知っておられるわけですよ。私の考え、私の思い、私の感情、神視点で自分を見るんですよ。今私は神に喜ばれるような考え、感情、思いを持ってるだろうか。私の礼拝、祈り、行い、聖書を読むということ。神視点で吟味してみるんですよ。これって本当に神が喜ぶようなことなんだろうかって。喜ぶようなことをしてることもあると思いますよ。そしたらそれはそれでいいんですよ。 私の計画、私の考え、私、ごめんなさい、私の計画、私の願い、私の求めというのは、天にある霊的な祝福を受け取るための願いなんだろうか。それとも自分の、やりたいことを実現するための助けてくださいなのか。自分の生活のど真ん中に神をお迎えして、自分を神視点で吟味してみるんですよ。その上で、古い自分というのは、この世的な永遠に続くことのない神がその喜ばないことをやろうとしている、その自分というもの。古い自分はキリストと共に死んで、新しい神に向かって生きる自分が生きる、その生き返ったんだっていう。イエス・キリストと共に生きて、その神の力によって新しい歩みをするんだということを信じるんですよ。私の力では何一つできないけど、神がそのイエス・キリストを死者の中から復活させた、蘇らせた力によって、私を正しくその歩む新しい歩みに歩ませてくださるということを信じて求めて祈るんですよ。だから自分の力不足を認めざるを得ないですよ。自分の愛のなさとか、忍耐のなさとか、神の前のにその正しくなさとか、ぬるま湯に使っている自分の生活とか、永遠のその視点で物事を考えないこととか、もう私は少なくとも力不足です。自分の好きなことをとにかくやりたい。自分の悪とか自分のできてないっていうところをあんまり見たくない。自分はできてる。ここはできてる。あそこはできてないけど、ここはできてる。そこに立ち続けたいんですよ。だけど神はもっと私ができないことも私がどうしようもないことも知っておられて、それも全部新しく作り変えて、そしてもう神に向かって、神がその私の力不足を補って、私がその神が喜ばれるような歩みとか、私がその神が喜ぶような思いとか考えとか計画を持てるように、その変えてくださろうとしてるんですよ。だから求めてほしいんですよ。だから私の不足を神は聖霊によって明らかにするんですよ。求めてくれって、私を求めていきなさいって。そうしたらどんなに素晴らしい歩みをすることができるかって。自己分析というのはある程度役に立ちます。さっき吟味すると言いました。自分の心がどうなのか、自分の考えがどうなのか、吟味することはいいことです。がしかし、吟味したところでそこで終わってしまったら意味ないです。ああ、私はできてない。ああ、もうダメだって言って終わりだから。本当、神を求められたらいいのになって、求めたらいいじゃないかって言いたい。で、神が願っておられるような生き方ができたらいいのに、求めたらいいじゃないかって。そうやってその私はどうしようもないということを認めた上で、そのどうしようもない私を神はかわいそうに思って憐れんでくださって、助けを与えてくださるんだという信仰を働かせて、よし、じゃあ祈ってみようって。イエス・キリストのみんなによって求めたら神は必ず与えてくださるということを信じて求めるんですよ。そこまで行って、神は天にある一切の霊的祝福を持って私を祝福しようとしておられるということを、ああ、こういうことかということがわかるんですよ。でもそこまで行かなかったりするんですよ。神を求めて生きるってとこまで行かないんですよ。だから突き抜けないんですよ。なんか、この今はいいけど、ほわっとした状態の中で、ああ、神は私のことを愛しておられて、なんて素晴らしいんだっていう、ほわっとしたこの暖かい空気の中に私は入れるんですよ。今はね。けれども、求めないと、毎日の生活の中でこの雰囲気はないから。ので、自己分析をした上で、自分の弱さを認めた上で、そして、求めて祈る必要があるんですよ。14節から17節。善を求めよ、悪を求めるな。そうすればあなた方は生き、あなた方が言うように、万軍の神、主があなた方と共におられよ。悪を憎み、善を愛し、門で正しい裁きをせよ。万軍の神、主は、もしやヨセフの残りのものを憐れまれるかもしれない。ヨセフの残りのものってのはイスラエルですね。ヨセフ。イサクの息子ですね。それゆえ、主なる万軍の神、主はこうおせられる。すべての広場に嘆きが起こり、すべての通りで人々に、ああ、ああと言い、農夫を呼んできて泣かせ、泣き方を知っている者たちを呼んできて嘆かせる。すべてのブドウ畑に嘆きが起こる。それは私があなた方の中を通り過ぎるからだ。と主は仰せられる。善を求めて悪を求めるなって、そうすれば生きるようになるって。そうしたら神が憐れんでくださるかもしれないって。 イスラエルの民が十分の一残されるんだけど、民族が存続するためには、神の憐れみが必要なんですよ。恵みが必要なんですよ。神の憐れみは恵みによるものなので、もしかしたら憐れんでくれるかもしれないって。恵みにより頼むということは、私が持ってない、私が得ることができるはずのないものを求めることだから、かもしれないですよ。神は私のことを憐れんでくれるかもしれない。確かに神は恵み深いけども、私が憐れまれるのは、神の恵みによるので、私が憐れまれる義理なんかないんですよ。義務なんかないんですよ、神には。だからかもしれないって。そういうふうに思っとかないと、恵みというのはあまりにも当たり前にして、いや、恵み、神は恵み深いから必ず恵んでくださるみたいな。良いものを受ける資格のないものに良いものを与えてくださる。やったーみたいな、ラッキーみたいな感じで軽くなっちゃうんですよ。そうなるのは、本当に恵みのもので、恵みによるものであって、普通ありえないんですよ。その意識が私たちには必要です。だから求める必要があるんですよ。ここで、そのプロの泣き師というか泣くのがプロフェッショナルな人を呼んで町を挙げて自分たちの罪と受ける罰を嘆きなさいって。当時はその泣き師っていうのがいて、お葬式とか なるとそのプロの泣く人が泣ける人がいるんですよ。本当にわーって泣ける人が今でも結構いたりするけど、じゃあはい泣いてって言ったらわーって泣けるような人、その人たちを呼んできて町中でその自分のたちの罪を認めて受ける罰を嘆きなさいって。涙の伴わない悔い改めはないです。心が嘆き苦しまないごめんなさいはないです、本来。けれども形だけのごめんなさいでは別に泣くことないです。心が本当に苦しむこともあんまないです。ああ悪かったなって思って、ああこれはダメだなって、ああごめんなさい、こんなことやっちゃいました、言っちゃいました、すいません、許してくださいっていうのは、涙や心のこの、心がこの、ぐわーってこの、こう握られるような、このうわーって痛い、そういう後悔っていうのはないんですよ。私も何度もやったことがあるのでわかります。自分の苦しみとか痛みとか涙が伴わないごめんなさいをしたことは何度もあります、神の前に。でも考えてみたらですよ。神は許す方なんですよ。許してくださる方の方で、ものすごくイエス・キリストを与えるという痛みを伴っていて、イエス・キリストが十字架にかかってその命がなくなるときに、父なる神がそのイエスの姿を見て、ご自分の一人子である御子イエスを見て、苦しまなかったはずがないんですよ。イエス・キリストも私たちの罪なんかを負って、十字架での苦しみを受けたときに、心も体も痛まなかったなんてないんですよ、絶対に。許す側がそこまで苦しんで、許すことを腹くくって、その涙があったはずなのに、許してもらう方に涙や苦しみがないっていうことはありえないですよ。こんな大きな神の愛を知っていながら、堂々と神に対して罪を犯すんですよ。そんなどうしようもない私なんですよ。私が犯している罪罪というのは、そういうことですよ。神のイエス・キリストの十字架を見ながら、もう馬鹿にしているようなもんですよ。私の罪は重いですよ。その一つ一つの罪を、神は知った上で、それが許されないと苦しんでしまうということが分かっているので、かわいそうに思って、イエス・キリストを十字架にかけたんですよ。その苦しむことを、心が痛むことを、神が涙を流すことを容認したんですよ。私を許すためですよ。このどうしようもない私を。神は腹くくって、心を痛めて涙を流して、私を許すことを決めたんですよ。私も、神の前に悔い改めるときというのは、本当にその心の中の叫びとか苦しみとか涙が伴うものでありたいですよ。それぐらい重いものなはずだから、私たちの罪というのは。でもそれを許してくださるんですよ。善を求め、悪を求めないためには、私たちが本当に悔い改める必要があります。本当に許しを受け取る必要があります。神の愛と恵みを信仰によって受け取ると、もう二度と 罪なんか犯したくないって心から思うようになります。二度とって。それでも失敗するけど。でもその先にまたその刻みが刻まれるので、その同じ失敗をしなくなる、しづらくなるんですよ。で、いつの間にかしなくなるんですよ。そうやってそのプロセスをが、時間がかかるのもあるけども、一瞬にしてなくなることもあるけども、でもそうやって、その少しずつ少しずつ私の心は変えられていくんですよ。神の愛と許しを受け取る中で。18節から20節。ああ、主の日を待ち望む者、主の日はあなた方にとって一体何になる？それは闇であって光ではない。人が獅子の前に逃げても熊が彼に会い、家に入っても、手を壁につけると蛇が彼に噛みつくようなものである。ああ、誠に主の日は闇であって光ではない。暗闇であって輝きではない。ドリフの文脈だったら笑うかもしれないです。あっち行くところでなんか、なんだっけ、洗面器みたいなのが降ってくる。でも、裁かれる、つまり、罰を受けるという裁きは、裁きの中で罰を受けるということは、もう悪夢なような現実なんですよ。笑えないですよ。神の前に正しくないまま神に会うということは恐ろしいことです。21節から23節。私はあなた方の祭りを憎み退ける。あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない。たとえあなた方が全焼の生贄や穀物の捧げ物を私に捧げても私はこれらを喜ばない。あなた方の肥えた家畜の和解の生贄も目もくれない。あなた方の歌を、の騒ぎを私から遠ざけよ。私はあなた方のことの音を聞きたくない。上辺だけの祭り事ですよ。宗教というのは神に忌み嫌われます。全く心のか、その伴っていない集会や捧げ物、祈り、行いというのは神に受け入れられるものじゃないです。イザヤも同じように、イザヤの一章の11節から17節までで、この21節から23節までの言葉が、同じようなことが書かれています。後でぜひ見てみてください。イザヤの一章の11から17です。でも、行いだけでは、心が伴ってなかったりすると、神はその意味嫌うんですよ。自分のその行っていることっていうのが礼拝とか集会とか捧げ物とかその全部含めて自己満足なのか、それとも神満足なのか、私の心はどこにあるのか、何を求めているのか。自分を満足させることを求めて生きているのか、神を満足させることを求めて生きているのか。それはその常に私の中、自分の中に持っているべき視点ですよ。24節。公義を水のように、正義をいつも水の流れる川のように流れさせよ。これが神が求めておられることですよ。イザヤはこの21節から23節にあるようなことを、あなた方の上辺のものを私は喜ばないと言った上で、その続きをこう言いました。イザヤの1章の18節。さあ、来たれ論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ、紅のように赤くても、羊の毛のようになる。神は、私たちが抱えるその意味嫌うことをしているもの、その心を許す準備があるんですよ。心の伴わない上辺だけで、新しい歩みに生きているつもりの真っ暗な心を白くする用意があるんですよ。イエス・キリストはそのために血を流してくださったんですよ。この真っ暗な心を洗って真っ白にするために。さあ、来たれ論じ合おうって。神は私たちを、その、招いてくださってるんですよ。一緒にちょっと座って考えて話し合ってみようよって。私、神にできないことがあろうかって。私の御子である、そのイエス・キリストがあなた方のために、その真っ黒な心を洗って白くするために流した血が、洗えないものなんてあるんだろうかって。よくよく考えて、その、話し合ってみようじゃないかって。さあ、来なさいって。神の愛と許し、ごめんなさい、神の愛と恵みの結ぶ実というのは許しですよ。私たちにまず霊的祝福ともして与えてくださったものというのは許しですよ。どんな罪でも神は許してくださるんですよ。人は許さないかもしれないけど、神は許してくださるんですよ。神は責めないです。その許しを受け取ってほしいんですよ。そのために神を求めてほしいんですよ。 そうしたら神に許されたこと、その許されたことの感謝とか平安が私の心に満ちて、その罪というものから遠ざかるようになるんですよ。そうなると公義と正義とか正しい行いとか善っていうのはついてくるんですよ。これをすっ飛ばして、許しを、許されたことをすっ飛ばして、正しい行いをしないといけない。その良い行いをしないといけない。クリスチャンとしてってやると辛いんですよ。できない自分がいるから。けど、許されたということを前提に、そこから始めると、感謝とか喜びが、その自分の心に溢れてきて、満ちてきて、それが溢れてくる無理のないところで、その神への応答として良い行いとか、正しさとか、その正しい考えとか、計画を持てるようになるんですよ。だから、第一ボタンというのは、神が私のことを愛してくださって、イエス・キリストのように私を許してくださるという、その信仰ですよ。神を求めるということ。25節から、6章の図全部を通して、イスラエルはこの破滅の道を進んでいるということを神は語っています。25節から27節。イスラエルの家よ、あなた方はアラノにいた40年の間に、ほふられた獣と捧げ物とを私に捧げたことがあったか。あなた方はあなた方の王、サクテと、あなた方のために作った星の神、キウンの像を担いでいた。偶像ですね。私はあなた方をダマスコの彼方へ、捕らえ移すと、その名を万軍の神、主という方が仰せられる。初めから神に言い逆らってたんですね、彼らは。一節から三節。ああ、シオンで安らかに住んでいる者、サマリアの山に信頼している者、イスラエルの家が行って仕える国々の最高の首長たち。彼らに渡って行ってみよ。そこから大ハマテに行き、またペリシテ人のガテに下って行け。あなた方はこれらの王国より優れているだろうか。あるいは彼らの領土はあなた方の領土より大きいだろうか。あなた方は災いの火を押しのけていると思っているが、暴虐の時代を近づけている。で、イスラエルは滅ぼされた周辺諸国と何ら変わりもないと。彼らは特別じゃない。4節から7節。象牙の寝台に横たわり、長い巣に身を伸ばしている者は、上に立てられている者たちですね。群れのうちから子羊を、牛舎の中から子牛を取って食べている。彼らは従元の音の音に合わせて即興の歌を歌い、ダビデのように新しい楽器を考え出す。彼らは鉢から酒を飲み、最上の香油を身に塗るが、ヨセフの破滅のことで悩まない。それゆえ今彼らは最初の捕らえ人として引いていかれる。身を伸ばしている者どもの宴会は取り除かれる。上に立てられた人々っていうのは、イスラエルがどんどん滅んでいくっていうことを気に留めてないんですよ。みんな、その安穏にダミンを貪っていて、で大丈夫、幸せだ、幸せだって、こんな国がある限り神の、その、裁きなんか下ってこないって言っているので、彼らは一番最初に囚われていくよというふうに神は警告をしています。8節から10節。神である主はご自分にかけて誓われる。万軍の神、主の蜜月。私はヤコブの誇りを忌み嫌い、その宮殿を憎む。私はこの町とこの中のすべてのものを引き渡す。一つの家に10人残っても、その者たちも死ぬ。親戚の者でこれを焼く者が、家から死体を持ち出すためにこれを取り上げ、その家の奥にいる者に向かって言う。あなたのところにまだいるか。彼は言う。もう、誰もいない。また言う。口をつぐめ。主の名を口にするな。イスラエルの家は皆裁かれるんだって。その十分の一にされるって。で、それで残った人たちは、その主の名を口にしてはいけないって。この、裁きが、苦労とされた人たちの身にか降りかかってくる罰が凄まじいので、主の皆を口にした者、生きた者たちも主が戻ってきて、また滅ぼされるに違うかっていうぐらい厳しいものが来ると。だから、その主の名を口にしてはいけないって、聞かれちゃいけないって。それぐらい厳しいんだって。11節から13節。誠に見よ、主は命じる。大きな家を打ち砕き、小さな家を粉々にせよ。馬は岩の上を走るだろうか。人は牛で海を耕すだろうか。あなた方は公義を毒に変え、正義の実を苦いよもみに変えた。あなた方はロ・ダバルを喜び、私たちは自分たちの力でカルナイムを取ったではないかという。イスラエルは高ぶってしまったんですよ。平和だから。ありえないことをしてるんですよ。馬が岩の上を走らないし、人は牛で海を耕すようなことしないんですよ。こんなことしないのに、イスラエルは公義を毒に変えて、正義の実を苦いよもぎに変えたんですよ。ロ・ダバルというのは、つまらないものっていう意味です。 つまらないものを喜んだんで。神の、誠の神を捨てて、その関係を捨てて偶像を楽しんだんですよ。喜んだんですよ。自分に与えられていた永遠の命を捨てて、地上の楽しみと永遠の苦しみを喜んだんですよ。大きな家、豊かな暮らしに満足して、神を求めることをやめたんですよ。だから神との関係が上辺の宗教になり下がってしまったんですよ。イスラエルは神が与えてくださった富や繁栄や平和をその喜んで神に感謝しなかったんですよ。感謝しないということは、神への感謝の欠如は、神への反逆の始まりです。14節。誠にイスラエルの家よ、今私は一つの民を起こしてあなた方を責めるアッシリアですね。万軍の神、主の蜜源。彼らはレボ・ハマテからアラバの川筋まであなた方を虐げる。どんなに平和だ平和だって言って大口叩いても、もう、裁きの日が来ると、もう罰を免れることはないんですよ。神の前に、正しいものとして立つ準備ができてなければ。恵み深い神はあらゆるものを使って私たちに神を求める状況に追いやってくださってるんですよ。だから苦しいな、うまくいかないなという時には、その神を求める必要があります、私たち。うまくいってる時には神に感謝している必要があります。私たちの人生が自分のを求めるとか、自分のそのこの世的な富を求める、成功を求めるという人生ではなくて、神を求める人生になっていきたいです。神を求めているかどうかというのは、私の毎日の生活の中でどれだけ祈りがあるかということでわかります。物質的なことを求めて、神を求めて、正しさを求めて生きてますと言ってるのに、神から神の御心とか、その正しく、自分を正しくしていく、その義と認めていられていることを神に感謝していない。また、罪を許してくださいというような祈りがないということは、この地上のもので満足しているということです。それを求めているから、求める必要がないので、祈ってないということです。神を求めると、私たち常に自分の不足しているもの、自分の怠慢な態度、自分のそのもう無力っていうのに気がつきます。だから神を求めれば求めるほど、その神は祝福してくださるんですけど、さらに私の欠乏というのを私がまだ足りないということを教えてくれます。そしてまた求めるから、より神は祝福してくださるんですよ。だから神を求めれば求めるほど自分の不足していることがわかるんだけど、その不足しているものを神はどんどんどんどんその祝福を私に与えてくださるので、それが満ちるんですよ。そして満ち溢れて満ち足りるようになるんですよ。神はそのような人生を私たちに歩んでほしい。目の前にあるものをその求めるだけじゃなくて。天にある一切の霊的祝福を持って私たちを祝福してくださるんですよ。それを私たちに神が与えたいとして用意しておられるものなので、神を求める。天にある一切の霊的祝福っていうのは何なのか。私にとってそれが何なのか。許しから始まります。それを求めて私たちが歩んでいくことができますように祈ります。天のお父さん、どうかあなたが私たちに与えようとしておられる許しから始まる天にある一切の霊的祝福というものが何なのかどうか教えてください。どうしたらいいのか、毎日の生活の中でそのど真ん中にあなたをお迎えして私に何が足りてないのか、私にどんな力がないのか、どうぞはっきりと知ることができますように。それを認めて、その欠乏をあなたが補ってくださるということ。そのことを信じる信仰を励まし、あなたに求める祈りを与えてください。そしたらあなたがその必要を満たしてくださる、欠乏を満たしてくださるということを本当に体験して、わ、こんな素晴らしいものなのかということを身をもって知ることができますように。この地上で生きるために必要な経済的なものや物質的なものはあります。仕事での成功や、また私たちの健康が保たれる必要もあります。でも、あなたが私たちに与えようとしておられるものは、それだけではないです。天にある霊的祝福というのがどれほどのものなのか、私たちもっともっと知ることができて、それをますます求めることができますように。いつかあなたの前に立つときに、準備ができるためには、あなたが与えてくださるこの霊的な祝福を得る必要があります。どうぞそれをもっともっと求められるように、それが何なのか、御言葉から私たち学び続けていけますように。毎日の生活の中で本当に求める、欠乏を認めて、ああ、本当に私には必要ですって、あなたに求める、 あなたを求める祈りを私たち一人一人にお与えください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。